ドリームセレクション彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の宇杉陽介です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師宇杉陽介さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞や小説などからやりがいや生きがいを見つけ、豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。さて宇杉さん、
はい、
今月も前回お送りした恩田陸さんのミツバチと遠雷がね、テーマ課題書と図書なんですよね。
はい、そうなんですよね。もう本当にもう1回でお伝えしれない、もうね、魅力がもうたくさんあるので、
はい、
はい、それをね、お伝えをしていきたいと思っております。
はい、それでは今月4月のテーマを教えてください。
はい、今月もですね、あの表現というところで、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、前回はね、ジン君を中心に取り上げたので、
はい、
今回はですね、マサル君を、はい、テーマにですね、あの表現を、よりですね、見ていきたいなというふうに思っております。で、
はい、
できればですね、そこから先、さらにその表現を通じてより人間関係を円滑するような秘訣っていうものも含まれてますので、
はい、
それもね、お伝えしていければなと思っております。
それは気になる方多いと思います。
はい、
私本当ね、あの人に好かれたいと思う方なんですよ。
はい、
なので、
はい、
なんかその円滑にするコミュニケーション、
はい、
というのが、
はい、
今回お話をお伺いできるということで、
はい、
すごく期待いっぱいです。今
ぜひ期待しておいてください。
はい、そして打ち合わせでも本当にあの毎回ね、このミツバチと遠雷のお話をする宇杉さんのテンションがですね、いつも本当に高くて、
はい、
もう今日も、ね、熱い話が聞けるんじゃないかと楽しみにしておりますので、
どんどんヒートアップしてくると思いますので、よろしくお願いします。
そうですね、よろしくお願いします。それではここで一曲お聴きください。今日は映画ミツバチと遠雷から、金子ミュージプレイズマサル・カルロス・レビー・アナトールのアルバムからお送りします。ピアノ協奏曲第2番ドタン調作品16第2楽章からです。さて宇杉さん、
はい、
今月は4人の主人公、そして4人の天才の1人、
はい、
名前ね、とっても長いんですけど言いますね、
はい、
マサル・カルロス・レビアナトール、
はい、そうですね。
彼をキーマンにね、はい、お話を伺っていきたいと思います。
はい、そうですよね。あの玉木さん、どうですか、このマサル君というキャラクターに対してどんな印象を持ってらっしゃいますか。
あ、もう本当に王道の王子様、
はいはい、あ、そうですよね。
そう、もうなんか本当にあの、こうなんだろう、こう周りに見せる格好のつけ方とかも完璧だし、気の使い方も完璧だし、こう自分自身のこの才能も分かった上でちゃんと努力するその姿とか、もうね、憧れる。
もう完全無欠っていう言葉がふさわしいですよね。
そうなんですよ、本当そんな印象です。
もうそんなね、こう天才性を兼ね備えていて、でさらにこの方ですね、コミュニケーション能力も半端ないというか、すごいじゃないですか。
そうですね、
はい、でまあ作中にもね、こういろいろ書かれてるんですけれども、もう、あの祝祭と予感っていう、まあ、スピンオフでですね、
はい
はい、そういうあの小説があるんですけれども、
また別にですね。
そうですね、
はい
はい、その別の小説で、彼のちっちゃい頃も描かれてるんですけど、まあ、そこでちょっと彼の戦略的なコミュニケーション術みたいなね、ところも書かれてたりして、ぜひねそれも読んでほしいななんて思うんですけれども、
そうですね、
はい、まあ、今回はですね、そのマサル君で、まあ、すごいっていうね、印象を持たれてるじゃないですか、うん、
はい、
でこのマサル君の凄さって正直、はい、文章で読んで、
うんうん、
玉木さんが感じたことじゃないですか、
は
い、
そうですね、
はい、でもちろんそれってこういろんなね表現をされてるっていうところがあるんですけれども、
はい、
実は彼の凄さを表現するために使われている、
うんうん、
象徴表現っていうものを今回はピックアップしたいんですよ。
象徴表現、
はい、どういうことかっていうと、はい、いわゆる彼の凄さって実は、
うんうん、
自然を使うことで、
うんうん、
壮大さを増してるんですよね。
あ、
普通に比喩をするんじゃなくて、はい、
うんうん、
大きな自然そのものを例えに出すことによって、
うんうん、
彼の凄さっていうのを際立たせてるんですよね。
なるほど、
はい、あのね、具体例を、ね、お話しするとよく、ね、はい、分かるかなと思うんですけれども、うんうん、あのまずあやちゃんが、そのマー君の、音をですね、表現してるときに、マー君の音は海みたいだねって表現して、
はい、
で マー君の海だからカモメも安心して休んでられるんだよねっていう表現をしてるわけですよ。
うん、
これをね普通になんか あなたの音は安心するよねとか、あとあなたの音ってお母さんが包み込んでるような安心感だよねっていうようなそういう言い方もあると思うんですが、
そうですね、
そういう比喩表現を使ってないんですよ。
確かに
彼の表現は海っていう、もう人間もう何倍分っていうぐらいの、
そうですよね、
そういうものすごい器の大きさを、その自然っていうものを使って表現してるって感じなんですよね。
確かにこう海って言ったらみんなも大きいっていう、
はい、
あれだって地球規模っていう、
そう
そんなイメージ皆さん持ちますもんね。
そうなんですよね、
うん、
で他にもねその彼の奥深さというか、
はい
はい、なんか人間的にすごく奥深いじゃないですか、でそれを暗い星々の間から差してきた一筋の光、その光の中に垣間見えた無限の色彩、彼の静寂シンプルさの後ろにはこんなに豊かな世界が広がっていたのかっていうね、
はい、
こういう表現をされてるわけですよ。暗い星々の間から差してきた、一筋の光ですよ。
もう地球飛び越して宇宙ですね。
そうやばくないですか。
やば
これはなんか普通に彼はすごく、奥深い人間なんですよねって表現するより、もう何倍も何十倍もものすごいこう奥深さが見えるじゃないですか。
見えます。もうその奥にあるこの深淵さというか、
はい、
もう遠くにあっても光ってるみたいな。
そうどれだけ深いんだみたいな、どれだけ遠くまで光ってるんだっていう、その彼の大きさを、はい、暗い星々とか、あとさっきのその海みたいな表現を使うことによって、普通の表現よりもより強く大きく見せてると僕は感じてるんですよ。
いや本当にそうだな、改めて言われて思いました、
はい、
確かにその普通に奥深いよねっていうよりも、
はい、
ね、宇宙を醸し出す感じさせる言葉の表現の方が、より勝るを大きく感じることができます。
そうなんです、なので他の表現でね、例えばあやちゃんが曲をね聴いてる時に、なんかスイカがコロコロしてるみたいな、そういう風に聞こえたっていう、あやちゃんが捉えてるっていうような節があるんですけれども、スイカがコロコロと例えば、太陽がゴロゴロって全然違うでしょ。
全然違います。
全然違いますよね。
全然違います。
同じ丸い物体なのに、
うん、
スイカがゴロゴロって言ってなんか可愛いイメージがあるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
太陽がゴロゴロって言ったらだいぶちょっと怖かった
もういちゃもういちゃみたいな。
そうそういうイメージあるじゃないですか。
はい、
なので例えば同じ丸いものが転がるっていう表現をしたかったとしても、その太陽っていうものとスイカっていうものではもう全然規模感が違うので、
そうですね。
何で例えるかっていうのはものすごい大事なんですよね。
なんかスケール感の違いがその例えるもので全然変わってきちゃいますもんね。
そうです、なので比喩表現っていうのはこう何でしょうかね、その象徴、自分がその例えたいものの象徴自体に意味が含まれてますから、みんなのその共通概念っていう意味が含まれてますから、そこも考慮して比喩っていうものをやっていくとものすごく上手になるし、コミュニケーションも円滑になるんですよね。
そうですね、その練習をちゃんとこうすると多分自分自身 の表現も豊かになってきますよね、
はい、そうなんですよね、はい、なので、例えばこう誰かに説明するときにもすごく分かりやすくなると思うし、ダイナミックスさも増してくると思うので、ぜひ、使っていただけるといいんじゃないかなって思いますし、
はい、
後半ではですね、さらに、この表現っていうものを突き詰めていって、コミュニケーションをより円滑にする、秘訣なんかもお伝えをしていきたいと思っております。
はい、もう後半私今すごく楽しみです。
はい、
はい、
楽しみに。
それではここで曲お聴きください。ピアノソナタ第13番変路調調ケッヘル333です。宇杉さん、
はい、
私ね、
はい、
本当に人に好かれたいタイプなんです。
はい、ね、そうですよね。
そうなんです。でも心臓もね、本当ね、飲、
はい、
みの心臓というか
飲みの心臓
ちっちゃくっていつでもドキドキしちゃって、
はい、
人とね話すときに結構ね、はい、こうこれ言ったら嫌われないかな大丈夫かなっていうのを、はい、結構気にしながらお話ししてるんですね、
はい、あ、なるほど、じゃあ解決して死んでましょう。
ありがとうございます。
はい、まあ、あの前半でねその象徴表現みたいな話をしたと思うんですけれども、うん、実はここにですね嫌われないコミュニケーションの秘訣っていうのが一つ隠れてるかなと思いまして、
はい、
それをちょっと解説をしていきたいと思います。
はい、
はい、まずですねこの太陽とかね、うんうん、まあ実はその海とかっていう表現いろいろあったと思うんですけれども、はい、まあ光とか水とか太陽とかって実は僕あのいろいろこうクライアントさんにあの何かこうイメージをしてもらうときによく使うんですよね、
はい、
でまあ実はこれによって結構そのトラウマが取れたりとかっていうことがね、あるんですけれども、うんうん、まあ、こういうですねその言葉に対してのイメージ、まあ、言葉というかその言葉で表現されたものですね、ものに対しての全員の共通的なイメージってあるわけですよ、
はい、
太陽だったらこんな感じとか、
うんうんうん、
水だったらこんな感じとか光だったらこんな感じみたいなことがあるんですけれども、
はい、
これですね丁寧にやらないと、
うんうん、
コミュニケーションロスにつながるんですよ。
コミュニケーションロスですか？
はい、どういうことかっていうと、はい、概念定義っていう考え方があるんですけれども、
うんうん、
例えばテーブル、
テーブル、はい、
って言われた時に、
うん、
どんなテーブルイメージしますか？
あの普通に四角い足が4本ついた木目というか木のテーブル、
はいはい、
で多分大きさ的には2人座ったら横2人並んでちょうどいいかなぐらいの大きさですね、
はいはい、で僕がイメージしたのは4人掛けのテーブルで丸いやつ で白いやつでなんかそういうテーブルをイメージしたんですよ。
違いますね。
もうまずこの時点で違うじゃないですか。
本当だ。
なのでテーブルって同じ言葉を使っても、
うん、
自分の頭の中のイメージと相手の頭の中のイメージって違うんですよね。
そうですね、
はい、なので全員が共通として例えば太陽っていうと、
はい、
まあいろんな太陽の種類あると思うんですけども、うんうん、そんなに違わないじゃないですか。
まあそうですね、う
ん、で光って言ってもそんなに違わないじゃないですか、うん、水もそんなに違わないじゃないですか、
はい、
でもテーブルだと結構ずれてきますよね。
そうですね、すごいずれましたもんね。
はい、そうなんですよね、うん、なので、まあ、結構その相手に対して想像してもらうとかイメージワークとかするときは結構その大きいもの、うんとか、まあ、みんなの共通概念があるもので例え話をするようには意識はしてるんですけれども、はい、よりですねコミュニケーションを密にしようと思ったら、はい、やっぱりさっきのテーブルみたいな感じでじゃあどんなテーブルっていう風に相手の頭の中にある映像をできるだけ正確に理解しようとする姿勢がお互いに必要なんですよ。
なるほど。
はい、
お互いにちゃんと知るっていうことが大事なんですね。同じものを共通認識として持つというか、はい、
そうなんです、そうなんです、
うんうんうんうん、
もう自分の頭で浮かんだものがなんか頭の上でこう映像化して、
はい、
お互いに視覚化できてるんだったらいいんですけど、まあ、それってなかなか難しいじゃないですか。
うん、難しいです ね、無理ですね。
だったら難しいかなと思うので、
はい、
うん、どうしても言葉で口頭で説明しなきゃいけないシーンってあると思うし、
はい、
コミュニケーションってほとんどその、ね、口頭だと思うんですけれども、うん、その時に概念定義がずれてると、
はい、
コミュニケーションがずれるんですよ。
そうですね、ずれたままずっと話しちゃうことになりますもんね。
はい、でそれでなぜか自分の話が伝わらないって言って、
はい、
でお互いに怒り合ってしまったりだとかそういうことが起こるんですよね。
確かに。
そうするとね、なっちゃう、言ったじゃんとか、はい、いやいや言われてないよみたいなそういう喧嘩が起こったりだとか言いましたよね、あ言われましたっけみたいなでなって一方的に人間関係が悪くなってしまったりとか、なんかそういうことが起こってしまうので、
はい、
まずですねお願いしたいというかですね、うんうん、思っておいてほしいのは、
はい、
コミュニケーションロスですね、うんうん、は起こるものと、
あもう起こっちゃうんだよっていうのを認識しとく、
そうそうそうそう、そうそう、はい、それはもう概念定義上しょうがないと、
あ、はい、
いうことですよね。もう概念定義が一番甘いやつとしては、うん、もうあれですよね、
はい、
あれあれっていうなあ、あれだよあれみたいなとか、あとおいお前あれ取ってくれみたいな
その醤油って思ったりは塩だよみたいな
そうもうそれでもうあれって言ったら醤油だろうみたいな、
うん、
いや塩じゃないのみたいな、うん、いつもあなたって言ったら塩じゃないのみたいな、そういう喧嘩が起こるわけですよ。
わ、はい、もうね結構つまんない喧嘩の一つですよね。
そうそうそうそう、
それね、
ってなっちゃうので、ちゃんとその言葉に対しての定義付け がもともとずれてるもんなんだっていう認識で接していただきたいのと、
はい
はいはい、で実際そのコミュニケーションロスが起こったら、
うん、
その時にどの概念定義がずれたんだろうっていう視点、自分が言ったことが伝わってないのは何の前提条件がずれてるんだろうっていう、
はい
はい、そこを見るようにするともう本当にそのコミュニケーションロスって起こらないんじゃないかなっていうのはすごく思うんですよね、うんうんうん、
そうですね、確かにこう思ってたって思って話してたら、
はい、
全然あの青い話をしてたのに赤い話をあのもう一人にしてたっていうことはただあるので、
はい、
そこは確かにちゃんと青だよって言ってあげないとダメですね、はい、
そうなんですよね、うん、で特にやっぱりその専門家の方とかですね、やっぱり専門用語を使ってしまってで相手もこう分かったふりしてもーみたいな感じで聞いてしまってで全然伝わってないみたいなパターンってものすごくあるのでやっぱり説明する側もちゃんと、まあ、よく言われる話ですけれども、まあ、10歳の、ね人に説明をするように説明してくださいってよく言われるんですけど、うんうん、そんな風に丁寧に噛み砕いて分かりやすいように、はい、そして概念定義を揃えて説明してあげる必要があると思うし、
はい
はい、聞く側としてもちゃんと相手が使ってる言葉そのものではなくてその言葉の裏に隠れてる意図とか、
はい、
どんな前提とかで使ってるんだろうっていうことをまで読み取ろうと、
うんうん、
そこまで深いコミュニケーションを取ろうとするその姿勢がお互いの良好な人間関係を作るというふうに思うんですよね。
やっぱり人ってこう自分のことを知ってもらう、
はい、
知ろうとしてくれるって、
はい、
嬉しいですもんね。
そうですね、
うんうん、
だから本当にこう純粋に興味を持って相手のことが聞けるとかっていう姿勢にもつながってくると思うので、はい、まあいい意味でその概念定義っていうのはずれるもんなんだっていう、
はい、
そういう姿勢で相手とコミュニケーションを取ると、まあはい、すごく嫌われにくいっていうか、
うんうんうん、
いう形になるんじゃないかなって思いますね。
ありがとうございます。概念定義をお互いにちゃんと確認し合うことが、
はい、
とても大事、
はい、
使います。
ぜひ使ってください、
はいはい、ありがとうございます、
はい、
ではまたここで1曲お送りしたいと思います。ワルツ第14番保坦調です。いや宇杉さん、
はい、
今日はねこうマサルをキーマンに、
はい、
概念定義の、
はい、
大事さ、そしてコミュニケーションの取り方、
はいはい、
もう本当に私ねこれで、ねはい、なんか今までうまくいってなかった人は、はい、この概念定義が確かにずれてたなって、
はい、そうなんですよね、無意識のねずれがね、
うん、そう無意識なんですよね。
そうなんです、そうなんです。もうなんか自分が知ってることが人は相手も知ってるだろうっていうふうに結構勘違いをしがちで、うん
はい、
もうなんかこう今日知った知識をあたかもずっと知ってたかのように振る舞う人とかいるじゃないですか、うん、
います
いや君今日まで知らなかったじゃんっていうことを、うんはい、なんか突然ねなんか知ってるみたいな風に明日から話し出すみたいな人いるじゃないですか、は
い、いますね、
はい、なんかそんな感じになっちゃうもんだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
だからこそ丁寧にそのコミュニケーションがそのすれ違えないように、
はい、
しっかりと概念定義をすり合わせていくことがやっぱりすごく大事ですよね、
う
ん、
そうですね。もう本当私嫌われたくないので、
はい、
この概念定義をすり合わせる、
はい、
そしてやっぱ相手に対してとても丁寧にこう対応するっていう、
はい、
何でしょう、自分自身の心の余裕というか優しさも、
はい、
プラスアルファでこう伝えていきたいなってすごく、
はい
今日、はい、思いました
そうですね、まあ、本当にもう今ね世界中が大変な状況で、まあ、逆に言うとですね、
うん、
非言語というかを、読み取りづらくなってるというかですね、
うん
まあ、画面上でのこう、ね、どうしても会話が増えてしまうというところあると思うの で、
そうです、ね、
だからこそより言葉っていうものに重きを置いてほしいなってやっぱ思うんですよね、
う
ん、
そうですね。今だからこそ改めて考える、はい、そんな時間もありますもんね。
はい、ぜひね考えてみてください。
はい、ありがとうございます。そして来月のテーマは、
はい、はい、来月なんですけれども、またまた見通し変ないもう語りたすぎてしょうがないんですけど、
そうですね、
はい、次回はですね、あやちゃん、エーデンあやちゃんですね、うんうん、と、まあ、通じてですね表現について
はい、
はい、より深めていけたらなというふうに思いますので、次回もお楽しみに。
はい、はい、ありがとうございます。番組では皆さんからの感想をお待ちしています。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。 FM 品川のホームページの右上にあるリクエストメッセージをクリックし、 番組名はドリームセレクションを選び、リクエスト、メッセージ、お問い合わせの欄に彩り豊かさライフとおかけの上お送りください。次回は5月28日木曜お昼12時にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。